各位在主里的家人，大家平安。
主にある家族の皆様、こんにちは。
我很喜乐，今天广东石斑县市。
今日は関東語の聖歌隊による賛美がありまして、本当に私はとても嬉しく思います。
虽然我被挡住了，我不晓得他们唱什么，但是我很感动。
歌詞が遮られて見えなかったけれども、本当にとても何を歌っているか分からなかったけれども、とても感動しています。
一面听一面流泪。
聞きながら涙を流しました。
我可以想象。以后我们在神的面前，万国万族万民一起敬拜神，是一个什么样的光景？
やがて私たちが神様の御前においては、各それぞれ国々、各民族が、共に神を褒めたたれる時の情景を今思い浮かべました。
神让我们的教会是一个国际教会，也就是一个多元化的教会。
神様がこの教会を国際教会、多元化の教会として建ててくださいました。
神不仅是犹太人的主，不仅是中国人的主，也是万国万民的主。
神様はユダヤ人の主だけではなく、中国人の主だけではなく、すべての国々、すべての民族の神であります。
宣教就是可以到各处看见神在万民当中的作为。
宣教という方式というのは、すなわち各国にいて、各地において、神様がそのなされた御業を見ることであります。
所以有的时候你自己不能去，但是你的祷告要去，你的奉献要去。
時に私たちが自分から自ら参加できないけれども、私たちの祈りがそこに届き、そして私たちの献金がそこに届くことができます。
今天我们一起思想一个主题，就是神掌权。
今日は神が権威を握っておられるというテーマについて考えたいと思います。
在登山宝训里面说，我们是世上的盐，世上的光。
この山の上の教えの中においては、私たちがこの世の光であって塩であると教えられています。
哪里需要盐、哪里需要光呢？
どこが塩を必要としていて、どこが光を必要としているんでしょうか？
腐敗的地方需要盐、黑暗的地方需要光。
腐敗したところには塩が必要であって、暗闇のところには光が必要とされております。
表示说，我们当我们活在这世上的时候，就会遇见很多的黑暗跟败坏。
すなわち私たちがこの世に生きている限り、暗闇や腐敗を目にすることがあるという意味であります。
甚至我们有的时候会遇见一些恶人和仇敌。
また私たちが悪い出来事とまた敵に出会うこともあります。
很遗憾的，不仅仅在社会上，有的时候在教会里也会面对这样的情况。
残念ながらこの社会だけではなく、教会の中でもそういう人と出会うことがあります。
有人滥用弟兄姐妹们的爱心，借钱不还。
ある人は教会の兄弟姉妹たちの愛を利用して、そしてお金を借りては返しません。
有的时候，我们自己的贪婪被利用，投资不当。然后造成弟兄姐妹的不和。
また私たちが自分の貪欲がゆえに投資して失敗して兄弟姉妹たちの仲を悪くすることもあります。
甚至有的时候也有一些不合乎神心意的有关于道德方面的事情发生。
また神様の御心にかなわないこの道徳的な悪さをされる方もいます。
第一世纪的基督徒经常面临社会、国家许许多多不公平的对待。
この第一世紀のこの生徒たちは、この社会においてそのまたいろんな不公平な待遇に、遭遇されています。
被冤枉是他们经常遇见的事情。
この無実は罪を着せられるのが日常茶飯事であります。
今天让我们一起从这一段经文当中来学习，看他们如何来面对不公平或者是恶人。以及逼迫他们的人。
ですが今日の聖書箇所を通しまして、彼らが不平に出会った時、またその悪い人、また自分を迫害する人とどう対処するのかを学びたいと思います。
我要分三个方面跟大家分享。
今日は3つのポイントに分けてお話を進めたいと思います。
第一个是要以善胜恶。
まず第一は善をもて悪に打ち勝ちます。
罗马书十二章最后的几节就讲到要以善胜恶。
ローマの手紙の12章の最後にはこの悪を持って善を持って悪に打ち勝ちなさいと書いてあります。
首先他提到有四个反面的命令。
まずその4つの逆説的な命令があります。
14節说不可以咒诅。
14節にはその呪ってはいけません。
17節说不要以恶报恶。
17節には悪に悪を報いることをせず。
19節说不要自己伸冤。
その19節には自分で復讐してはいけません。
21節说不可为恶所胜。
その21節には悪に負けてはいけませんと書いてあります。
特別是以恶报恶和伸冤这件事情是神所不喜欢的。
悪に悪を報いることと、このその悪に負けることは、自分で復讐することは、神様には喜ばれないことであります。
我承认有的时候，当我遇到这样的对待的时候，我很想以恶报恶。
時に私が認めますけど、自分がそういう境遇にあった時には、自分で復讐したい、悪にもには悪で思って報いたいという気持ちがあります。
尽管我做牧师34年，我一点都没有什么高明的地方。
私は牧師として34年間勤めましたけども、みんなよりも優れているものではありません。
我也很想以恶报恶。
私自身も悪に悪を思って報いたいと思う気持ちがあります。
我遇到委屈的时候，我很想要找人说一说。
私が自分が不平を感じた時には、誰かに訴えたいという気持ちが湧いてきます。
但是在这一段圣经的当中，告诉我们这是一个神所不喜悦，是一个不成熟的一个人才会做的事情。
けれども今日の聖書箇所を通しまして、これは神様に喜ばれない、これは成長していない幼い人がやることであることが分かりました。
但是另外一个方面，在每一个反面的命令的后面也跟着正面的教导。
けれどもそのこの一方ではこのそれぞれの逆説的な命令の後ろにはこのそのポジティブな教えもあります。
当讲到不可咒诅的时候，也讲到说反要祝福。
呪ってはいけないという一方では祝福すべきであると書いてあります。
讲到不要以恶报恶的时候，也讲到要做美事和众人和睦。
悪に悪を報いることをせずと書いているとき、またすべての人に良いと思うことを図りなさいとも書いてあります。
讲到你不要伸冤的自己伸冤的时候，也说要交托给主，要甚至要服侍我们的仇敌。
それは自分で復讐してはいけないと書いている一方、神にの怒りに任せなさい、そして敵自分の敵に食べさせなさいと書いてあります。
讲到不要为恶所胜的时候，也教导我们要以善胜恶。
悪に負けてはいけないと書いている一方、善を持って悪に打ち勝ちなさいと教えています。
所以在这样的教导的当中，叫我们不仅不要做恶事，而且要做积极正面对的事情。
この教えの中にはにおいては、悪いことしてはいけないだけではなく、積極的な意味から言うと、私たちが良い行いをしなければいけないと、教えています。
这是一个神对普世的价值，好行为可以荣耀神。
これはその神様がこの世に対して普遍的な価値観であって、良い行いが神様に栄光を期することができます。
所以在这一段圣经当中，一再讲到说众人，众人。
ここではその皆さんのことについて書いてありますけれども、
特別在和睦的事情上面要做到尽我们所有的力量。
そう、特に人と和解するためには自分の力を尽くすべきだと書いてあります。
我们不仅要尽力的和弟兄姐妹和睦，也要尽力的和我们周围的所有还没有信主的亲戚朋友邻居们和睦。
私たちが力を尽くして兄弟姉妹たちと仲良くするだけではなく、私たちの周りのご近所さん、そして親戚友達とも仲良くしなければなりません。
甚至要创造一个和睦的一个环境。
そしてまた平和な環境を作り出さなければなりません。
以前我们教会，我在台湾的教会是在一栋大办公大楼里面。
以前私が台湾にいた教会は大きなオフィスビルの中に教会堂がありました。
有时候我们的大声敬拜或许许多多人进进出出，会给这里面的有大概几十个公司造成很多的不方便。
私たちが大きな声で賛美したり、また多くの人が出入りすることによって、何十個の他の会社に対してはご不便をかけています。
但是我们尽力与众人和睦。
けど私たちは力を尽くしてみんなと仲良くをしようとしました。
我们愿意在周间的时候把我们多的停车位让给其他的公司来使用。
私たちがそのウィークデーの時にはその自分が空いている駐車場を他の会社に提供したりしました。
我们到每一个公司去说，如果你们的员工中午想要休息，没有地方休息，可以来我们教会休息。
そして私たちが各会社の扉を叩いて、もし従業員たちがお昼休みを取りたいと思って場所がないときにうちの教会に来て休んでいいよとお話をしました。
甚至有一些刚刚生产的这一些工作人员说，我们教会有哺乳室，你可以带着你的孩子，或者是你来这边这个挤奶。
そしてこのお産をされた後のこの従業員が言うならば、うちの教会には授乳室があって、そこにご利用できるというお知らせもありました。
我们知道我们给他们造成很多的不便，因此我们愿意尽力的与他们和睦。
で、彼らに対してはいろんなご不便をかけたから、私たちが作る力を尽くして、その仲良くしようと努力しました。
我们为他们办圣诞舞会。
そして私たちが彼らのためにクリスマスのダンスパーティーも催しました。
不是跳舞的舞，是午餐的舞会。
そのダンスパーティーではなく、発音は似てるけども、ランチパーティーを行いました。
只要他们愿意来，我们在圣诞节前，我们会预备很丰盛的午餐，预备最好的咖啡和茶来接待他们。
彼らがさえうちの教会に来たならば、最も豊かなお昼の食事と最高のコーヒーを提供します。
但是世界当上没有白吃的午餐。
世の中にはただ飯はありません。
你来了就要听福音，就要听诗歌。
来たならば福音を聞き、聖歌、賛美歌も聞かなければなりません。
我们为他们预备很多福音性的圣诞礼物。
そして彼らのためには福音的なコスベル的なこれプレゼントも用意しました。
我们尽力的与他们和睦。
一生懸命仲良くしようとしました。
所以在周末的时候，我们需要很多的停车位的时候，他们说我们公司的停车位你们通通可以用。
週末になって私たちが多くの駐車場を必要としたときに彼らが会社の駐車場をお使いくださいというふうに言ってくださいました。
在台北的市中心可以有七八十个免费的停车位，那是何等奢侈的一件事情。
台北の街の中においては七十数個のただのこの無料の駐車場を使えるのが本当に贅沢なことだと思います。
但是我们没有花一毛钱。
けど私たちはこの駐車のために一銭もかけていません。
我们做到尽力与众人和睦。
私たちは一生懸命みんなと仲良くしようとしました。
再来讲，我们不要自己伸冤。
そしてここで自分で復讐をしてはいけないと書いてあります。
世界上一定有冤屈的事情。
この必ずそのいろんな不平が世の中にはあると思います。
先告诉弟兄姐妹读上帝的话。
兄弟姉妹たち、まず御言葉を読みなさい。
你遇到委屈的时候去就去读两篇诗篇。
もし自分が不平を感じたならば、詩篇の2篇を読んでください。
上帝真是体谅我们记性不好。
神様はきっと私たちの記憶力の弱さに、ことをよくご存知だと思います。
这两篇诗篇，一篇是三十七篇，一篇是七十三篇。
この2篇の詩篇というのが37篇と73篇であります。
我真的没有乱讲，你仔细去读三十七篇跟七十三篇。
嘘ではありません。皆さんゆっくりと37篇と73篇を読んでみてください。
但是在这一段圣经当中，告诉我们说，不要伸冤，我们宁可让步。听凭主怒。
ここではこの自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさいと書いてあります。
这也就是说，要让我们在受委屈的时候，那个怒气要让它过去。
ですから私たちが不平を感じたときに、この怒りを晒せなければいけないということを書いてあります。
为什么要让它过去？
どうして晒さなければいけないんでしょうか？
因为雅各书说，人的怒气不能够成就上帝的意。
ヤコブの手紙の中にありますけれども、人の怒りが神様の義を全うするものではないと書いてあります。
我们把我们的怒气这个放过去，是把这样的怒气留给神。
私たちが自分の怒りを晒せるということは、すなわちその怒りを神様に任せることになります。
伸冤这个字跟这个惩罚这个字是在希腊文是同一个字。
ここでは復讐と書いてありますけど、ギリシャ語の中では復讐と懲罰とは同じ意味であります。
我们之所以不自己伸冤，是因为知道说报应是属于上帝的。
私たちは自分で復讐しないということは、すなわちこの懲罰するのが神様の仕事だからです。
ロマ書第二章就讲得非常的清楚。
ローマの手紙の二章の中にはっきりと書かれています。
我们不伸冤或者是不报复，并不表示说这样的做是错误的。
私たちが復讐しない、そして怒りを表さないのが、それは間違ったことではありません。
你可以伸冤，你可以报复。
私たちは復讐して、報復することはできます。
但是这不是神在我们身上要祝福我们的管道。
けどもこれが神様が私たちに祝福をもたらすこのルートではありません。
你要成为一个有福的人嘛？
私たちが幸いな人になりたいと思いませんか？
你要等候神。
神様を待ち望みなさい。
把你受委屈的这件事情交给上帝的愤怒。
自分が不平を感じても、これを神様の怒りに任せなければなりません。
甚至告诉我们说，不仅仅如此，我们还要积极的去服侍那个冤枉我们的人。
それだけではなく、自分を迫害する者を彼らに積極的に使えなければなりません。
这边讲到说，如果我们这样做，好像把一盆炭火放在他的头上。
ここにもしあなたがそうするならば、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですと書いてあります。
我曾经试过说，不是炭火。 就是很热的东西放我头上看是什么味道。
私は炭火ではないけれども、熱いものを自分の頭の上に乗せてどういう感じであるか試したことがあります。
其实我初步的领会是说热死你。
最初は本当に私の理解というのが、熱くて死にそうだ。
让你难过。
あなたがその気持ちを悪くさせる熱さで我慢できないようにする。
但是事实上并不是如此的。
けどそういう意味ではありません。
埃及人有一个习惯。
エジプトの人にはある習慣があります。
当一个人真正的悔改，愿意去向那个他得罪的人道歉的时候，
誰か本当に心の中で悔い改めて、自分が、悪さをした人に対して謝りたい時には、
他就把一盆炭火放在他的头上，然后到那个家人的门口去跟他道歉。
その人は自分の頭の上に炭火を乗せて、その人の門前に行って謝るのです。
其实这岂不是我们希望那个人回转最重要的心意吗？
これはすなわち私たちがこの自分に対して悪さをした人が悔い改めてほしいという自分の気持ちではありませんか？
面对那些恶人，面对对我们造成我们委屈的人，我们不是只要他们好看而已。
この自分に対して悪さをした人、また自分に対して不平な行いを行った人、私たちがただその人が悪いひどい目に遭わせたいだけではありません。
我们不是只要他们难过而已。
彼らがその気持ちを良くないようにするためだけではありません。
我们最深的渴望是他能够悔改。
私たちの心の中では最も望んでいることはすなわちその人が悔い改めることであります。
我们最深的渴望是他也能够得到上帝的祝福。
私たちが心の奥底の中では一番望んでいることはすなわちその人も神様の祝福に恩恵に預かることであります。
所以在这一段圣经当中有一个小小的结论，就是说我们不可以为恶所胜，而且要以善胜恶。
この箇所の締めくくりが21節にありますけれども、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
当我们不断的这样的操练的时候，
私たちが絶えずそういうふうに自分を訓練するならば、
你会减少了世界上许许多多的恶事，而且增加了善良的一面。
そしてこの世の中の悪事を減らすことができるだけではなく、この善を増やすことにもなります。
今天我们常常说，哎呀，我们生命当中有很多压力。
私たちが生きていていろんなプレッシャーがあるとよく言います。
我想压力是必须的。
このプレッシャーというのが必要不可欠なものであります。
如果你要养出那个胖胖的那个豆芽，
もし皆さん太くて美味しそうなもやしを育てたいと思うならば、
你在孵的时候上面要压一块大石头。
このもやしを育てるときに上に大きな石を乗せなければなりません。
在那个大石头压制下，那个豆芽才会变成胖胖的。非常漂亮。
石の圧力の下にある豆が、その太いもやしを出すことができます。
基督徒属灵的生命要成长，一定要有压力。
クリスチャンたちの霊的な命の成長のためにも、この圧力というプレッシャーというのが必要不可欠なものであります。
不要逃避任何上帝所允许的压力临到你的身上。
神がお許しになったプレッシャーがあなたに降りかかった時には逃げてはなりません。
各位，你们觉得我讲到有压力吗？
皆さん、私が説教してプレッシャーがないと思いませんか？
如果你觉得没有压力，下个礼拜请你来讲。
もしプレッシャーがないと思うならば、来週あなたがここで説教してみてください。
但是这样的压力却让我在神的面前得到最多的恩典。
けどもそういうプレッシャーによって私は神様の前においては最も多くの恵みをいただくことになります。
你逃避压力就是逃避恩典。
プレッシャーから逃げることはすなわち恵みから逃げることになります。
你渴望你属灵的生命能够成长吗？
自分が霊的な命が成長することを皆さん切に望んでいるんでしょうか？
当我们说我们要以善胜恶的时候，
私たちがその善をもって悪に打ち勝ちなさいというときに、
就是容许上帝在我们生命当中来工作。
すなわち神様が私たちの人生の中において働いてくださることを許すことになります。
就是我们从心里面相信，在最不好的环境的当中，神仍然掌权。
すなわち私たちの心の中においては、どんな悪い環境の中においても神様が権威を持っておられることを信じることであります。
我们常常在顺境的当中会说啊，神掌权。
私たちは順境の中においては主が主権を握っておられるというふうに言います。
但是如果在逆境和各样的困难当中，你还能够说神掌权，那表示你成长了。
もし私たちが逆境の中においてまたいろんな困難の中においても神は権威を握っておられると言えるならばあなたは成長した立派なクリスチャンだと思います。
所以弟兄姐妹不要再抱怨你的环境不好。
兄弟姉妹たち自分が環境が悪いと文句を言ったりつぶやいてはいけません。
你的环境是上帝量身打造的。
あなたのこの環境というのは神様がオーダーメイドで作ってくださったものであります。
我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。
皆さんご存知だと思いますけれども、神様がすべてを働き物に語りかけて主を愛する者に益をもたらすことであります。
但是这边讲到说尽力与众人和睦。
けれども私たちが作る力を尽くして人と仲良くしなければなりません。
你会也会发现，你死给他，有些人你死给他看，他也不跟你和睦。
けども一部の人は私がその人の前で死んだとしてもその人は自分と仲良くしてくれないんです。
他还是不愿意悔改。
それでもその人は悔い改めません。
他还是继续作恶。
それでも悪事を続けます。
那要怎么办呢？
じゃあどうすればいいんでしょうか。
十三章就告诉我们，第二点就是要以法治恶。
二番目が十三章にありますけども、その法律を持って法律を持って、悪に報いるのです。
就是当有一些人持续的作恶，他不愿意改变。
誰かがもしずっと悪いことを続けて変えようとしないならば、
甚至影响到别人生命财产的安全的时候，
また他の人の命財産に危険をもたらす時には、
就要靠世上的法律来制裁。
この世の中の法律を持って制しなければなりません。
圣经上也容许用法律来这个约束罪恶的这个扩散。
聖書の中においてもこの世の中の法律を持って罪の拡大を防ぐことも許しています。
这与基督的爱绝对不冲突。
これはキリストの愛と相反するものではありません。
维持世界上的道德和生命的法律。
この世の中 の、 この命と道徳のを維持するための法律というものは、
和イエス基督在十字架上成就救恩的大愛、
これはイエスキリストが十字架の上において成就してくださったこの大きなご愛とは、
这两方面都是神的工作、
このいずれも神様の働きであります。
所有的权柄都是出于神的。
全ての権威は神様から出たものであります。
但以理书第四章就讲得很清楚。
ダニエル書の四章の中に書いてあります。
哇，尼布加尼撒王说，哇，这个伟大的王国是我建立的。
このネブカテネザルがこの偉大な王国が私が建てたと言いました。
他骄傲，神就把他的这个王权拿去。
所以彼が傲慢になっているから、神様は彼の王位を奪い去りました。
他一夜之间就从一个至高的君王变成一个疯人病院的病人。
このネブカテネザルが一夜のうちにこの地位の高い王様からこの気違いとなっていました。
等他真正的谦卑悔改，说至高者在人的国中掌权的时候，他的智慧才恢复。
彼が悔い改めてこの、その意図高き方が人の中で支配されておられるということを認めたときに彼が正気を取り戻しました。
所以在这里说，不管这个政权或者政府是如何产生的，他就是上帝所命定的。
聖書にも書いてありますけど、政権であろうとこの政府であろうとこのその権威があることは神様が認めたものであるということ
です。並且告诉我们说，一个正常的情况下，所有的政府都是要叫行恶的惧怕。
ですからまた一般の的な考え方でいうと、政府の法律というのが悪を行う人に恐れる気持ちをいただか抱かせることであります。
我们行善就不必惧怕。
そして善を行っているならば恐れる必要はありません。
反而可以得到他的称赞。
むしろこの褒められます。
这个我们前两个礼拜去到柬埔寨。
2週間前に私たちがカンボジアに行きました。
有一个见证我非常感动。
とてもとても私が感動した証がありました。
在有一个马来西亚的姐妹叫 Esther。
マレーシアから来られた姉妹エスターという方がいらっしゃいました。
他这个事业非常的成功。
その人がそのビジネスがとても成功していました。
但是这个神就呼召他到柬埔寨，到那个柬埔寨的最黑暗，甚至法律不彰显的地方去来宣教。
です神様の召命を受けて彼女が仕事を辞めてカンボジアの最も暗黒なところ、その法律が実行されないところにおいて宣教活動を行いました。
但是他有一颗慈惠怜悯的心。
けど彼女には優しい慈愛の心があってこの憐れむ気持ちを持っていました。
他用各样神给他的智慧来改善当地人的生活。
そして神様から与えられた多くの知恵を持ってこの現地の人の生活を改善するように努めました。
让那个坐在黑暗中死荫里面的人看见。 见光。
そして暗闇の中にあって死の影の中にいる人が光を見えるようにしました。
所以这个当地的政府不仅仅没有禁止他。
この政府たちが彼女の行動を禁止したしない代わりに。
反而表扬他，给他一个柬埔寨的荣誉公民。
むしろ彼女の行為を褒めたたえて、このカンボジアの、その名誉市民の、位を与えました。
这就是标准的不被恶所胜，反而以善胜恶。
これはすなわち悪に負けないで善をもって悪に打ち勝ったっていう一つの実例であります。
神让政府配剑是用来刑罚作恶的。
神様がその役にその支配者たちに剣を もたらすことはすなわち悪を制するためであります。
是为那些受冤屈的来伸冤的。
この不平を受けた人のためのその人の不平を晴らすためであります。
各位不要忘记，当保罗写这段经文的时候，当时的政府是逼迫基督徒的。
皆さん忘れてはいけません。パウロがこの手紙をしたためた時には、当時の政府がクリスチャンたちを迫害していました。
但是他仍然鼓励基督徒要顺服政府的权柄。
それにもかかわらず、パウロはクリスチャンたちが政府の権威に従うようにと教えています。
不但保罗鼓励，连彼得也鼓励。
パウロはそう励ましているだけではなく、ペテロもそういうふうに励ましています。
彼得前书第二章就鼓励说要顺服那个权柄。
ペテロの第一の手紙の2章の中にも書いてありますけれども、権威に従いなさい。
这边告诉我们，基督徒顺服不是因为刑罚。
ここにも書いてありますけれども、このクリスチャンたちが従うことはすなわち刑罰を恐れているためではありません。
更是因为良心的缘故。
私たちが自分の良心のためであります。
基督徒行事为人应该有一个更高的动机。
クリスチャンたちの行いにはもっともその高い動機を持っていなければなりません。
不仅仅是避免刑罚。更是为着良心的缘故。
この刑罰を避けるだけではなく、自分の良心のためであります。
使徒保罗说：“我对神对人长存无愧的良心。”
使徒パウロが言いました。私は神様に対しても人に対しても自分は悔いのない良心を持っています。
良心是一种对错误的知觉。
この良心というのはすなわち、間違ったことに対する自分の認識であります。
一个人得救以后，他就是第一个恢复的就是良心的功能。
神様によって救われた人がまず取り返したのがその良心の機能であります。
在聖灵的光照下，他良心的鉴察和判断变得非常敏锐和准确。
聖霊のによって照らされて、その人の良心が、鋭くなっていて敏感になります。
这样的标准远远比世界上的法律更高。
そのような基準というのはこの世の中の法律よりもさらに厳しいものであります。
世界上的法律说不可以乱丢东西。
世の中の法律によりますと、ゴミを無駄に捨てはいけませんと。
这个我听说在新加坡，管得非常的严。
話によるとシンガポールではとても厳しいそうです。
如果有新加坡来的弟兄姐妹，对不起，我得罪你们。
もうシンガポールから来た方にいらっしゃるならば本当に申し訳ありません。
我在新加坡都很守法。
私は、そのシンガポールでは皆さんが法律を守っています。
离开新加坡就哇不必守法。
シンガポールから離れたらもう法律を守る必要はありません。
对不起，这边新加坡弟兄姐妹都很守法。
けれどもここにいらっしゃるシンガポールの皆さんはとても法律を守っているから本当に申し訳ありません。
如果只是外在的法律，那是一个比较。最低的标准。
この外から見れるこの法律というのが一番低い基準であります。
良心是面对神的。
良心というのは神様の前に、表すものであります。
不管人有没有看到，我都是要对神交账。
人が見ても見ていなくても、私は神様の前で自分の責任を果たさなければなりません。
基督徒的服事奉献也是如此。
クリスチャンたちの奉仕も献金もそうなんです。
不管人有没有看见，
人が見ていても見ていなくても、
我就是对神忠心。
私は神様に対して忠実でいます。
因为我知道神掌权，神看见。
ならば神様が権威を持っておられ、神様が見ておられるからです。
人看不看见不重要。
人が見ても見ていなくてもそれが大切なものではありません。
神看见最重要。
神様を見ているかどうかがとても神様を見ていることが大事なことであります。
让我们都成为一个敬畏上帝的人。
どうか私たちがみんなが神様を恐れ敬う人となりましょう。
在这里我解决另外一个很重要的问题。
もう一つの問題今日説明します。
哥林多前书第六章说信徒之间不可以彼此告状。
このコリントの手紙の中にありますけれども、信者の間お互いに訴え合ってはいけないと書いてあります。
好像在那一段圣经当中说不可以，甚至不可以上法庭，那是一个羞辱主名的事情。
そこで法廷に行ってはいけません。主の名を汚すことになると書いてあります。
但是我们要知道。 如何面对这样的事情？
じゃあそういう時代になった時にどうするべきでしょうか？
马太福音十八章就告诉我们一个原则。
马太福音書十八章中には書いてあります。
说若有一个人得罪你，
もし誰かあなたに対して罪を犯したならば，
你就要趁着只有他和你在一起的时候，
その人とあなたが二人きりの時に
指出他的错。
その人の間違いをこの言うべきであります。
哎呀，他如果悔改就 OK。
その人はそれで悔い改めたならば、それでもうバンバン万歳であります。
但是如果他不听，
けどその人が言うことを聞かなかったら、
就再带一两个人去找他。
そして一人二人を連れてきてまたやってきます。
告诉他你错了。
あなたが間違っているよ。
他还是不听。
それでもその人が聞かないならば、
就告诉教会。
教会の人に告げなさい。
也就是把这样的事情要告诉牧师、长老、执事们。
これをこのこういうことを牧師、長老、執事たちに教えなければなりません。
如果长老、牧师、执事约谈他，他还是不听。
もし長老、執事、長老、牧師、長老、執事がその人と話をしても、その人それでも聞かなかったならば。
圣经上说，如果不听教会的，就他这个人就像外邦人跟税吏是一样的。
この聖書によりますと、それでもその言うことが聞かなかったら、その人は異邦人が主税人と同じです。
这是教会的一个惩戒的一个过程。
これはそのすなわち教会の中で懲戒に関する一つのプロセスであります。
如果等你处理完这一段的过程，
そういうプロセスを経て、
而这个人仍然不愿意悔改，
その人もなおも悔い改めないならば。
而有非常严重亏欠你的事情，
私に対しては本当に多くの危害をもたらしたならば、
当然可以诉诸于法律。
もちろんそれは法廷に訴えてよいのです。
一个人在愿意基督徒没有特别的，就是当我们知道错，我们愿意悔改。
クリスチャンが他の人と比べて何か特別なことがあるわけではなく、ただクリスチャンというのが自分が間違ったことを知ったならば悔い改めるのです。
如果我们刚硬和不悔改，那就形同好像税吏跟罪人一样。
もし私たちが心を固くなにして悔い頑として悔い改めないならば、それはすなわちその主税人やそのと同じようなものとなります。
这边提醒弟兄姐妹，上帝所给的不仅仅是特殊恩典，就是上帝耶稣基督在十字架上的救恩。
この神様が与えてくださった恵みというのが、その特別な恵み、すなわちイエス様の十字架にかかっているこの恵みだけではありません。
所有的法律、教育、良知、权柄、各方面都是上帝的普遍恩典。
すべてのこの法律、こうして教育、この良心などなどが、これ神様の普遍的な恵みであります。
都是神在治理这个世界所给予人类的祝福。
神様はこの世を治めるにあたりまして、人に与えてくださった祝福であります。
所以在这里我们可以看到说，我们遇到这个在教会爱心解决不了的事情的时候，要以法来治恶。
ここで私たちが分かったことっていうのは、すなわち愛を持って解決できないものは法律を持って制する必要があります。
第三个方面我要跟大家一起思想政府和教会的关系。
3番目には政府と教会の関係についてお話をしたいと思います。
自从有基督教以来，政府和教会的关系有许多种模式。
この教会 ができてから、政府と教会の関係にはいろんな形式があります。
有的时候是政府控制教会，在中世纪的时候是教会控制政府。
政府が教会を支配することもありまして、中世紀の国は教会が政府を支配することもあります。
而现在大多数的国家，政府和教会是采取一个合作的关系。
今の多くの場合は教会と政府というのが協力関係にあります。
我们互相的承认并且支持我们各有从神而来的那个独特的使命和功能。
そしてお互いに支え合って認め合って、そしてそれぞれ神様から与えられた使命と機能を発揮しています。
基督徒要顺服政府。
クリスチャンたちが政府に従うべきであります。
但是更重要的是要为我们的政府祷告。
さらに大切なのが、政府のために祈り、お祈りをしなければなりません。
保罗在提摩太前书第二章告诉我们，
保罗はテモテの第二の手紙の中に書いてあります。
基督徒要常常为万人、为国家、为君王祷告。
クリスチャンたちがそのすべての人、こうして王、そして国のためにお祈りをしなければなりません。
在你骂政府之前，你先要问自己，你有没有为政府祷告？
私たちが政府に対して不満を述べる前に、自分が政府のために祈ったことをどうかまず反省してみてください。
如果你没有祷告，政府有一些不好的事情，你就活该。
もし自分が祈っていなくて って政府が悪いことをするならば、あなたが、自業自得であります。
这边告诉我们说，为政府祷告是可以使我们金钱端正、平安无事的度日。
聖書に書いてありますけど、私たちが政府のためにお祈りすることは、すなわち私たち自身がこの経験とな経験になって、そしてまた権威を持ってこの平安で静かに一生を過ごすことができます。
使福音可以自由的传播，使我们可以自由的敬拜。
そして福音を自由に伝えることができまして、私たちも自由を持って神様を礼拝することができます。
柬埔寨1975年到79年之间经历了可怕的黑暗时期。
このカンボジアにおいては1995年から79年から9年までには暗黒時代を過ごしました。
ポプ政権没有任何的原因在4年之内杀了300万人。
このポルポト政府が何の理由もなく4年間の間に300万の人を殺しました。
当我去看那样的一个刑场的时候，心里面是非常非常难过的。
この処刑する場所を私たちが見学しましたけども、ここの中ではとても悲しかったんです。
弟兄姐妹要为政府祷告。
兄弟姊妹たち、政府のために祈りましょう。
你在日本就要为日本祷告。
皆さん、日本にいるならば日本のために祈ってください。
你不要只想到日本的便利、日本的福利舒服。
日本が便利で日本が暮らしやすいから、そういうことだけを考えてはいけません。
聖经上说，我们到哪里就要为那一个城求平安。
聖書には書いてありますけど、私たちがどこにいてもその町の平安のために神様に祈るべきであります。
那个城平安，我们才有平安。
その町に平安があるならば、私たちが初めて平安に暮らすことができます。
所以在这里就想到，当纳粮的给他纳粮，当上税的给他上税。
ですから聖書にありますけど、貢ぎをするものべきものは貢ぐ、そしてその税を納めるべきものはには税を納めなさい。
这是一个很重要的见证。
これはすなわちとても素晴らしい証であります。
我们不可能只享受这个国家的福利。
私たちはこの国の福祉だけを楽しむことができません。
但是不愿意尽各样的义务。
それでも義務を果たさないわけにはいかないです。
这个我在九五年的时候，有机会到美国进修一年。
私は1995年アメリカに行って研修する1年間研修する機会がありました。
那时候我的小孩读小学。
その時私の子供は小学生であります。
就常常的，因为美国教育非常，经费非常缺乏，就常常接到要那个捐款的那个通知。
アメリカ理科ではその教育費の資金が足りないから、いろんなその献金 の、 このお知らせ手紙が来ます。
说实在话，我那个时候很穷啊，我很不愿意捐呢。
その時私がとても貧しかったので、あまり献金したくはありませんでした。
但是我碰到一位好朋友，他告诉我说，你一定要捐，再穷也要捐。
けど私がある友達が言いました。どんなに貧しくてもこの寄付や献金をすべきであると言いました。
因为他说，你的孩子，你们在这里享受这个国家的福利，当这国家有需要的时候，你当然要有贡献。
あなたの子供がこの学校に入ってこの国の福祉を、その利用しているから、この国が困っている時も当然としてあなたが献金寄付すべきであると。
这是一个很重要的见证。
これは、とても大事な証であります。
你在这里开车也要守法。
私たちが車を運転してもこの交通ルールを守るべきであります。
你开车不守法，你被警察拦下来。
もし自分がそのルールを守らないで警察に止められて、
你不要告诉他说我是天上的国民。
私は天国の国民だと言ってはいけません。
你天上的国民，地上照样开单。
この天国国民であっても、この地上では罰金は払わなければなりません。
但是另外一个方面，基督徒对政府的顺服也不是茫然的。
けどもう一方ではクリスチャンたちがその政府に対して従うことについては盲目的に服従するものでもありません。
只有当政府所做的在神所托付的目的之内。
その政府がやっていることは神様が託したこの目的の範囲中中にあるならば、
不超越上帝所设立的那个真理。
神様が設けられた真理の範疇の中にあるならば、
我们才需要顺从。
私たちが服従すべきであります。
在《使徒行传》第四章里面，彼得、约翰就给我们一个很好的典范。
使徒の働きの4章の中においては、ヨハネ・ペテロが私たちのために良い模範を示してくださいました。
当祭司長他们禁止他们传福音的时候，
この祭司長たちが彼らの伝道活動を禁止した時に、
他们很勇敢的说：“听从你们，不听从神，这在神面前合不合理？”
そして彼らが勇気を持って言いました。
你们自己去酌量吧。
神様のことを聞かずにあなた方のことを言う聞くことは、神様の前においては正しいかどうか自分でよく考えてみなさいと。
我们所看见、所听见的不能不说。
私たちが見たもの、聞いたものは語らなければなりません。
但以理的三个朋友 碰到了尼布加尼撒王的那个金像的事件。
このダニエルの3人の友人がネブカデネザルの金の偶像の事件に出会いました。
他们说，就算是我们没有失去了生命，我们也不能够拜那金像。
その人が言いました。例えば私たちが死ぬことがあっても、この金の偶像を礼拝することができません。
在这个丹尼里自己在大力乌王的时候也是如此。
このダニエルがダリウスの王の時代でもそうでありました。
糊涂的大力乌王听到人的谄媚，然后说下了一个命令，说三十天之内除了他之外不可以向任何人祷告。
このさそのダリウス王がその他の人の小言を聞いて、そしてなんと、バカな命令を下して30日間の間自分以外のものに拝む人を拝んではいけないと命令を出しました。
但是丹尼里回到家以后，他的窗户是打开面向耶路撒冷。
ダニエルは自分の家に戻りましたら、窓を開けてエルサレムに向かっている窓を開けました。
一天三次祷告感谢，跟平常一模一样。
一日三回感謝しお祈りし、普段と何の変わりもありませんでした。
哇，我真的喜欢ダニエル。
私は本当にダニエルのことが大好きです。
我在想，要是我很近前的话，
私が考えました。もし私自身がとても敬虔であって。
我敬虔祷告，
私は敬虔に祈ります。
但是把窗户关了，
でも窓は閉めておこう。
最起码别人看不见，
所以他の人が見えないようにしよう。
但是他仍然开向耶路撒冷。
けど彼は依然として窓をエルサレムに向かって開きました。
你都希望上帝像丹尼里一样从狮子坑把你救出来，是不是？
あなたは神様、あなたことをダニエルように獅子の、そのホラーから救い出してほしいと思いますか？
但你有没有开窗祷告？
昨日あなたは窓を開いて祈ったことがありますか？
你一天祷告几次啊？
あなたは一日何回祈りましたか？
他一天祷告三次。
彼は毎日三回祈りました。
很多人三天也不祷告一次。
多くの人は三日間でも一回は祈りません。
希望上帝把他从狮子坑救出来。
それでも神様が自分のことを獅子の蔵から救い出してほしいと願っています。
让我们一起从这些敬虔的人学功课。
私たちはその敬虔な先駆者たちから学ぶべきであります。
二次世界大战的时候，有一位德国神学家叫潘霍华。
この20世紀ではドイツにおいてはとても有名なハワードという神学者がいました。
当时德国的这个所有的教会都跟希特勒政权妥协。
その当時ドイツのすべての教会がヒトラー政権に妥協しました。
但是他仍然站在真理这一面，他被捕，最后殉道。
けど彼は真理にしっかり立っていて、最後に彼は捕らわれていて殉教しました。
一个愿意为主付代价的人，上帝要大大的赏赐他。
主のために代価を支払う者は神様が豊かに報いてくださいます。
弟兄姐妹，要以善胜恶。
兄弟姐妹たち、善をもって悪に打ち勝ちなさい。
要让神在你的心中掌权。
神様は私たちの心の中において権威を支配してくださるように。
求神在我们教会当中来掌权。
また神様はこの教会において権威をもって支配してくださるように。
我们为国家祷告。
私たちは国のために祈り。
不管你从哪个国家来，
あなたがどんな国から来ても構いません。
为你的国家祷告，
自分の国のために祈りましょう。
也为日本祷告，
また日本のためにも祈りましょう。
我们相信神掌权，
神様が権威を握っておられます。
神是全地的主，
神様が全地の主であります。
我们一起祷告，
お祈りいたしましょう。
天父，我们感谢你。
天のお父様、感謝いたします。
在今天的早上，让我们思想，主你自己的心意。
今朝私たちが主の御心を考えました。
愿主在我们生命当中来掌权。
どうか主よ、私たちの命においては主権を握ってください。
当我们遇见恶人或者是遇见委屈的事的时候，
私たちは悪い人に出会ったり、また自分が不平に遭遇したりします。
保守我们不要心怀不平，以至于作恶。
私たちが心の中に不平を持ったがゆえに、その悪を行うことのないようにしてください。
让你在我们生命当中来掌权。
どうか主が私たちの人生の中において、その権威を握ってくださいますように。
也求你祝福我们每一个人的国家。
またそれぞれ私たちが自分の国を神様が祝福してください。
大大的祝福日本能够福音被广传。
また日本において福音が広く述べ伝えられるように祝福してください。
你是日本的主。
あなたは日本の主であります。
我们这样的祷告是奉耶稣基督的名。
イエス様の名によってこの祈りをお捧げいたします。
アーメン。